秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
私たちはクリスマスを考えるときにある、アドバンテージと言えばいいのかな、特権があるんです。それは起こったことを振り返って見ることができることなんです。イエス様の、イエス様が生まれて、生まれたことによってどのように世界が変わったかとか、天使たちがイエス様に、イエス様を発表するために、マリアとかヨセフ、羊飼いとか、いろんな人に出会ったことによって、どのように世界が変わったかを振り返ってみる特権があるんですよね。例えば、映画を一回見て、そのもう一度見るときに、どこにフォーカスを置けばいいか、分かりやすくなるよね。あ、ここのストーリーのここが貴重なポイントなんだとか、あるいは歴史のなんかドキュメンタリーとかニュースプログラムを見て、前に起こった出来事にどこにフォーカスすればいいのか、それぞれのイベントがどのようにこの歴史的な状況を、もたらしたとか、どういうつながりがあるか見れる。あるいはなんかスポーツの番組でスポーツのリプレイとか見ると、この試合の一番貴重なところはここだったんだ、あのボールが線を離れたか離れなかったかによる貴重な、なんかワールドカップの日本のサッカーのね、あれね、あれがそこのすごい場所時だっていうのが振り返ってみてフォーカスできるんですよね。リプレイとかを見ると、イエス様の誕生も私たちにとってそのイエス様の誕生の見方が、その有利が、有利でいいのかな、あとアドバンテージがあるんですね。でもその場にいた人たちはイエス様に実際にお生まれになった時に直接会った人たちはどのようにイエス様のことを考えたんでしょうか。どのようにイエス様のことを見たんでしょうか。これって面白いですよね。実際に世界が、この赤ん坊によって世界が変わることを知りながら出会ったのでしょうか。多くの人たちはマリアとヨセフ、この貧しいカップルの、この貧しい夫婦の赤ん坊、しかも馬小屋で生まれた赤ん坊ですよね。この赤ん坊が本当に世界を、歴史を変えるような赤ん坊になるとは、人になるとは思ってもしませんでしたでしょうね。みんなイエス様の誕生を見逃したこと、人が多くいたと思います。でも、その中で何人かはイエス様に出会うこと、イエス様へ実際にどのようなお方であることをはっきり見えることができた人が何人かいるのです。ある方法でこのお方は誰なのかを知った人、その人に今日ちょっとフォーカスしていきたいと思います。イエス様に出会うとどのような反応をするのかのフォーカスですね。今日はそのストーリーを見ていきたいと思います。この人たちは実際にイエス様に出会って、イエス様はどのようなお方なのかを理解した人たちは、イエス様に出会ってどういう反応をしたのかを見ていきたいと思いますね。まず最初にマリアとヨセフから始めたいと思います。マリアとヨセフはイエス様が生まれる前からイエス様に出会いましたね。マリアの胎の中、マリアのお腹の中に出会うことができましたね。 もう本当にその時までイエス様がマリアの胎の中にいる前までのいろんな出来事がありましたよね。それを振り返って考えるとすごいことがいろいろありました。ちょうど天使がマリアにあなたに救い主が生まれるという発表という知らせが来た時に、マリアはもうすごいことを聞きましたよね。考えてみてください。天使が、ちょっと読んでみましょうか。ルカの1章の30節にこう書いてあります。ルカの1章30節、すると御使いは彼女マリアに言った。恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。神から恵みを受けた人ですよね。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい。32節を続けてみると、その子は大いなるものとなり、糸高き方の子、神の子と呼ばれます。すごいことですよね。また神である主は彼にその父ダビデの王位を与えになります。33節、彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。天使がマリアに言ったことはすごいことなんです。ずっとイスラエルの人々はこの世界の救い主ダビデの子メシアを待ち望んでいるのです。何百年も何百年も何百年も待っても来ない。でもいつかは来る。イスラエル人にとって一番最高な特権はメシアが来る時に私はその時代に生きていること、メシアを自分の目で見れたっていうのは最も最高な特権ではないでしょうか。世界の救い主とこしえの王神の子が来て、私はその人に目を留めることができた。なんと特権でしょうか。天使はマリアにはそれ以上の特権、あなたは祝福されているものです、女の女性の中で最も素晴らしい特権をいただくのです、あなたはその神の子を見るだけではなく、あなたはその神の子メシア世界の救い主をお産みになるのです。そのお方があなたの子供になる。マリア、そんなことを聞いて、ずっと待っていた世界の救い主メシアがなんで私の子供になるのって最初はびっくりしたでしょうね。なぜかというと、マリアは普通の女性でした。何の別に特別なことがなかった、普通の人でした。なんで偉大なる神様がみんなの他のふさわしい女性がいるのになんで私を選ぶのかっていうのを不思議に思ったでしょうね。そのもう少ない可能性の中の自分が、その何万人の人女性の中で私が生まれるという不思議さに驚いている中で、もう一つのことにマリアは戸惑いました。それは不思議さだけではなく不可能さ、不可能性。なぜかというと、マリアの反応はこの現実を考えると34節にマリアの答えが見えます。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起きるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。不思議さよりも不可能さ。私にはこんなことがありえないでしょう。まだ男を知らないままでどのように私は子供を産むのですか。天使はマリアに、彼女はずっと覚えておく大切なことを教えてくださいました。37節で。天使は彼女に答えました。神にとって不可能なことは何もありません。不可能なことは何もありません。マリアはここでそのことを聞いて、自分の子供がイエス・キリスト、世界の救い主になることを聞いて、マリアの反応が38節、次の聖句に見ることができるのです。マリアは言った。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。すると御使いは彼女から去って行った。 マリアは神様の計画に信頼して従いました。この神様の、偉大な神様の御子が自分の人生の中で、自分が育てる、自分が産んで育てること、神様の計画を従うこと、その偉大なストーリーの中の自分に与えられた役割を信頼して従うことを決めたのです。このことは天使たちは、天使がマリアに紹介したこと、あなたは女性の中で祝福されている、神様の恵みを受ける女性だなっていう、その素晴らしい挨拶は周りの人からそのように見られることはないと思います。なぜかというと、結婚する前に子供が生まれる、他の人はマリアを見て、あ、祝福されてるな、これは絶対神の子じゃないのっていうことは思わないでしょう。でもその点もマリアは神様に従うことを決めたのです。神様の計画にへり下って従うことを決めたのですね。でも面白いのは、イエス様に出会う時の神様への信頼、神様への従いはマリアだけではありませんでした。ヨセフもそうでした。ヨセフも神様に信頼して神様に従う反応をしたのです。マリアが子供を産むことをヨセフはどのように知ったかは、ただ知られたという言葉が出てくるんですね。どのように知られた、マリアが言ったのか、マリアのお腹が大きくなってそれで気づいたのか、どのようにかは分からないですけれど、気がついた、知らせた、どの、この発見したという感じでもいいかもしれませんね。その発見したヨセフにとっては、これは本当に辛い時だったでしょうね。自分の愛する女性がなぜこのように私を裏切ってしまうのか、なぜ私をこのようなことに、このようなことをするのか、もう戸惑いでも、もう困難でいっぱいだったヨセフだったと思います。特に最初の頃はどうすればいいのか、どのように離婚するべきか、どうすればいいのかって考えているところで、ヨセフのところに天使も現れてくださいましたね。マタイの1章20節です。今日はマタイ1章2章、ルカ1章2章にフォーカスします。マタイ1章の20節、ヨセフがこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。聖霊によるのです。21節、マリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。この前の、この出来事の前のヨセフとマリアの会話を考えてみると、マリアは本当に神、天使が現れて神様の子供が産むということをヨセフに言おうとしていても、ヨセフはなかなかそれ信じるのは難しかったでしょうね。本当にそんなことありえないじゃんっていう気持ちでいっぱいでしょうね。で、天使が現れた後にマリアはほら言ったでしょっていう気持ちがあったんじゃないのかな。実際に言ったかどうかわからないけれど、ヨセフがそのことを聞いて、あ、やっぱり本当にマリアの言う通りだったんだっていうのが、最初はもうこういうことあるわけないじゃんっていう気持ちだったかもしれませんけれど、天使が現れる時のヨセフの思いが変わったでしょうね。でも面白いです。その名をイエスとつけなさい、この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。ヨセフの反応、24節に見えます。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りに自分の妻を迎え入れたが、 25節、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。ヨセフも言われたように神様の計画に自分をへり下って、自分を神様に信頼し、自分も神様に従うことをしたのですね。イエス様に出会うこと、その出会うことの反応の一つは、イエス様に信頼をして神様の、自分のその偉大な神様のストーリーの中に入る自分の役割を信じて、そしてそれに従うことを決める反応が見えるのですね。マリアとヨセフ二人ともイエス様の、神様の、彼らのイエス様のストーリーの中の役割を信頼して従いました。次にイエス様に出会う人たちも二人です。この二人もイエス様が生まれる前にイエス様に出会った二人です。ちょうどマリアが妊娠する初めの頃、マリアは知り合いのエリサベスの家に住むことに決めました。エリサベスはどの、誰なのかというと、先週私たちはイエス様、世の光と世の、命、世の命と世の光の話をしましたよね。その中の一人の登場した人はヨハネ、バプテスマのヨハネのお父さん、ゼカリアさんの予言を見ましたね。このお方は世の光と世の命を前に進む人々にこの知らせを伝える、そのことを示すお方なのだよというのを予言したゼカリアの奥さんがエリサベスです。エリサベスもちょうど同じ時期にお腹を産むところでした。身ごもっていました。エリザベスが産むその赤ん坊はまさにバプテスマのヨハネでした。マリアがヨセフ、マリアがエリザベスの家に行くときに、こんにちはピンポンしたときにですね、ピンポンしたときに、エリザベスがドアホを見て、おお、マリアだという、そういう状況で、マリアがエリザベスに登場、家に着いたときの発表したときに、エリザベスも大喜びで、マリアとイエス様を迎えたのですね。このように書いてあるのです。ルカの1章、41節。エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、家に来てその挨拶をして、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。42節。そして大声で叫んだ。あなたは女の中で最も祝福された方。あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。44節。あなたの挨拶の声が私の耳に入った。ちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りました。エリザベスとヨハネ、そのエリザベスの子供ヨハネがマリアとイエス様の登場に気がついた時に、その反応は喜びで満ち溢れたものでした。考えてみてください。ここで二人の胎の中に奇跡的な赤ん坊がいるのです。エリザベスの場合はもう年を取って生まれる時期を完全に越したにもかかわらず、奇跡的に子供が生まれる。そしてエリザベスの隣にマリアがいる。処女として奇跡的に子供が生まれる。この奇跡的な身ごもりが神様に出会う、神様の計画で出会うことによって大喜びな反応でした。彼らは聖霊様に満たされて喜んで、このマリアの胎の中にいるお方は彼らの主である。その反応は賛美と主の皆のあがめでした。そのような反応でしたね。すごいね。次に出会う人、 イエス様に出会った人はクリスマスストーリーの中で結構知られている人々です。羊飼いです。羊飼い、羊飼いがイエス様、世界の救い主メシアが生まれた時の一番最初に出会った人々でしたね。羊飼い、イエス様が生まれて一番最初に出会ったのが羊飼い。この羊飼いがイエス様に出会った反応はどうでしょう。ルカの2章、ルカの2章の15節、こう書いてあります。御使いたちが、この羊飼いから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあベツレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。これはもう行かないと、これはもう絶対 見に行かないといけないね。16節、そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。どこだどこだ、このお方に出会いたい出会いたい。17節、それを目にして、イエスを目にして、イエス様に出会ったことによって羊飼いはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。マリアとヨセフだけではなく、17節ではもういろんなところで知らせたことが見ることができます。彼らは喜び満ち溢れて、もう自分では放っておくことはできない、もうみんなにイエス様の登場を、救い主の登場を知らせたくてしょうがなかったのです。人に人に知らせたくてしょうがない。面白いのは、羊飼いというのはごく普通の人でした。羊飼いという仕事、羊飼いという仕事はそんなにいい仕事だとは思われていませんでしたね。お父さんが子供に向けて羊飼いが通ると、一生懸命学校勉強した方がいいよ、もし学校で頑張ればあなたももしかしたら羊飼いになれるかもしれないねっていう、そういうようなことは絶対なかったような職業でした。しかしこの普通の人がイエス様に初めて最初に出会う特権が与えられたのです。そしてイエス様に出会った羊飼いも喜びあふれて主の登場を伝えました。でも羊飼いがそのような反応しただけではないです。他の人もそのように反応したのです。ベツレヘムに生まれたイエス様、その8日後、ベツレヘムの近くのエルサレムに行くことになりました。ヨセフとマリアはイエス様が生まれたことによって、その感謝の捧げ物、生まれた子供の捧げ物をするために近くのエルサレムに行きました。もうこのヨセフとマリアがエルサレムに入ると、こんな大きな町見てすごいな、うわーもうすごいなって、神殿に入る、神殿を入って、うわー立派だな、こんなすごいところに行くのはすごいねって、もう感動であふれている中で、突然おじさんが彼らのところにやってきたのです。このおじさんが来て、もしかしたらこの子があの子なのかって、マリアさんはお母さんとしてちょっとディフェンスモードに入ったかもしれません、ね、なのこのおじさん、なんかちょっとやばいなと気持ちでしょうね。もうこんな大きな町に入って、こんな大きな神殿の中でこんなおじさんがやってくると、ちょっとすごいショックだったかもしれませんね。このおじさんはシメオンという人です。神殿のボランティアと言ってもいいかもしれません。よく神殿で奉仕をしていた人です。シメオンがこの男性が来る、この救い主が来るという天使の聖霊様のお知らせを来て、そのエルサレムに、その日その神殿に入ったのです。このシメオンがヨセフとマリアの前に出て挨拶をして、あなたの赤ん坊を抱いていいですか、生まれたばかりだのあなたの赤ん坊はそういうことできますか、いや、なるこのおじさんやばいな、なんかするんじゃないのかなって。でも今まで起きたことを気がついたヨセフとマリアは、じゃあどうぞ。そしてシメオンはこの赤ん坊を持ってこのように言いました。ルカの2章28節、 シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえて言った。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかにさせてくださいます。30節、私の目があなたの見救いを見たからです。あなたの見救いを見たからです。31節、あなたが万民の前に備えられた救いを。32、異邦人を照らす刑事の光。全身でつながってますね。異邦人を照らす刑事の光、見た目イスラエルの栄光を。シメオンはこの赤ん坊を見て、これは世の光、イスラエルの栄光を輝かせる神の約束されたお方ではありませんかと、シメオンは大喜びでした。マリアに直接話しかけると、マリアに話しかけてそのことを素晴らしさを伝える中で、シメオンがこのような話をしているすぐ後に、もう話している真っ最中にもう一人の方が来るのです。この今度は女性なのです。年配の女性アンナさんが来て、彼女がシミオンが言っていることに同意しているのです。彼女もイエス様に出会うことができて、イエス様を自分の目で見ることができて、もう興奮で喜びでいっぱいでした。38節を見ましょう。ちょうどその時、彼女アンナも近寄ってきて、神に感謝を捧げエルサレムの贖いを待ち望んでいた全ての人にこの幼子のことを語った。何を語ったかというと、これではないでしょうか。エルサレムの贖いを待ち望んだことが、そのお方が来ました。みんなに語っているのです。聞いてくれるエルサレムの神殿の中で、来たんだ、まあ、エルサレムの贖い主が来たんだ、この子なんです。すごい反応ですね。ぴったり合うような反応ではないでしょうか。だってずっと待っているお方だもん。ずっとこの贖い主が、王の王、ダビデの王、ダビデの子、ダビデの永遠のとこしえに続く王国を治めるお方、このお方がこの赤ん坊、本当に面白いことは、今まではまあごく普通の人ですよね。羊飼い、お父さんお母さん、貧しいお父さんお母さん、神殿のボランティアの何人か、でもそれ以外にも何人かが登場するのですね。人がある日この次の人を見て、うわこの人はすごいな、何のためにこのエルサレムに来たのだろうというふうに思う東からの博士もそうでしたね。博士がエルサレムに入った時には町がもう大混乱でした。え、この偉い人たちがなぜこのエルサレムに来たのでしょうか。町中いろんな争いじゃなくて、いろんなあの声が出てきてるんですね。なぜこの人たちはこのところに来てるんですか。なぜかというと、ヘロデ王自身も彼らを自分のところに来て、何のために来てるんですかと知りたいぐらいの情報でした。もうエルサレム中がこの大ニュースで、どうすればいいかわからない。このような方たちもユダヤの王に出会いに来ましたという答えでした。この人たち、博士たちが来るときに、もしかしたらお父さんが子供に、だからこうやって勉強しなきゃいけない、こういうふうになりたければ勉強しなきゃいけないんだよって言ったような人だったかもしれませんね。博士たちがわざわざユダヤの王を出会うために長い旅をして、マリアとヨセフの家にたどり着きました。マタイ2章9節から11節、博士たちは 王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。10節。その星を見て、彼らはこの上もなく喜んだ。星を見るというより、星が止まったこと、星の動きを見て喜んだのだ。ここが旅が終わったのだ。ここで会えるんだ。11節。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。幼子を見る反応は、ひれ伏して礼拝。そして宝の箱を開けて、黄金乳香持つ薬を贈り物として捧げた。彼らの反応、イエス様に出会う反応は、完全に純粋な喜び、へりくだった礼拝、意味ある贈り物を捧げた。彼らも喜びで満ちあふれて、もうその喜び、その感謝の気持ちでもういっぱいで、そのどうしても伝えたい気持ちでいっぱいでしたね。彼らを含め、シメオンとアンナ、羊飼い、エリサベツとヨハネ、マリアとヨセフと同じように、抑え込むことができないような喜びを持ってイエス様に出会いました。なぜですか？なぜそのような反応を持ってたのですか？それは当然のことなのです。なぜかというと、彼らは救い主に出会ったからです。キリスト、メシア、彼らの贖い主に出会うことができた。本当に素晴らしい特権。この特権はあなたにも与えられたものなのです。あなたもイエス様に出会うことができたのです。なんと素晴らしいことでしょう。あなたも同じような反応を持つことは当然のことではないでしょうか。喜び、あふれる喜び、他の人に伝えたくてしょうがない、イエス様ってすごいんですよ。へりくだった礼拝、ああイエス様、私たちのところに来てくださってありがとうございます。神様の、あなたのこのイエス様のストーリーに与えられている役割を果たすための信頼と従いと従順。イエス様に出会うことは私たちにも与えられたものなのです。この時期私たちはそのことを振り返って、イエス様が私の贖いのために、私の罪の許しのために、私の救いのためにこの世に来てくれた、そしてイエス様が私に現れたことによってイエス様に出会うことができた、私たちの反応も、羊飼い、シメオン、アンナ、博士たち、エリザベス、ヨハネ、マリア、ヨセフと同じような反応を持つべきではないでしょうか。たまにクリスマスを迎えるときに、あ、クリスマスだ、あ、イエス様の歌を歌おう、あ、クリスマスが歌えることができる、そこに目が止まって、本当の目的、クリスマスの目的は救い主がこの世に来て私の贖いのために来てくれたことをもう一度新たに思い越して、もう一度新たに喜びが心をあふれ出て、もうこの喜びは素晴らしいイエス様が来てくれたので、誰にか伝えたくて伝えほしいという気持ちであふれて、喜びとへりくだりの礼拝で私たちも反応することは良い、それイエス様に出会うための値する反応ではないでしょうか。このことを考えて私たちも この数週間の間、イエス様が私のところに来てくれた。イエス様に出会えた。イエス様に出会えたことを主に感謝して過ごしましょう。お祈りします。お父様、このような私たちにこのような特別な特権、イエス様に出会える、この特権を私たちに与えてくれてありがとうございます。聖霊様、私たちがこのイエス・キリストに出会うときに、あなた様が私たちの目を開かせて、本当にこのお方はどのようなお方であることをはっきりと理解させてくれたことに感謝します。私たちの永遠がこの出会いによって変わったのです。感謝します。どうかこの特権のすごさを私たちは軽く思わないように、どうか聖霊様、私たちの集中、私たちの生きる目的、私たちのフォーカスをその偉大さから離れないように助けてください。そして私たちも当時イエス様に出会った人たちと同じような反応し続けることができるように助けてください。これをすべてイエス様、あなた様、私たちの救い主、私たちのメシアである、その偉大な御名によって祈ります。アーメン。